Good morning, everyone.
Good morning.
Let's turn now to Luke chapter 1, verses 29 to 31.
ルカの福音書1章29節から31節です。
Mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greeting this might be.
しかし、マリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。
But the angel said to her, Do not be afraid, Mary. You have found favor with God.
すると、御使いが言った。怖がることはない。マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。
You will be with child and give birth to a son, and you are to give him the name Jesus.
ご覧なさい。あなたは身ごもって、男の子を産みます。名をイエスとつけなさい。
The title of today's message is God's Revelation and Our Understanding.
今日のタイトルは神の御告げ。これは予言とも言います。神の御告げとその理解です。
When God reveals something to us, maybe a plan for our lives, or something He wants us to do, our human minds often find it difficult to grasp.
神が私たちそれぞれの人生に計画されていることや、私たちに欲してほしいことを、示されたとき、つまり見告げがあったとき、人の心というものはなかなかそれをつかむことが難しいものです。
We go through various stages as we try to come to grips with its implications.
神の言わんとされていることをはっきりとつかむために、私たちはそれまでにいろんな過程を踏むんですね。
What happened to Mary in these verses is quite typical of most people's reactions to God's revelation into their lives.
今日の御言葉にあるマリアの様子は、神の御告げを知らされたとき、ほとんどの人が取ってしまう典型的なものだと思います。
So let's now learn from these verses the stages that we go through in coming to terms with God's revelation in our lives.
それでは、この神の御告げが示されたとき、予言が示されたときに、私たちがたどる過程を学んでいきたいと思います。
The first thing we will go through is fear.
その一つ目は恐れです。これは、神の見告げというのはいろんな形で現れますから、私たちにも日々あるものです。必ず出てきます。一つ目、恐れです。
The first part of verse 29 says, Mary was greatly troubled at his words.
29節に、マリアはこの言葉にひどく戸惑ってとあります。
God's ways are so much higher than ours. It's difficult for us to grasp.
実は神の道というものは、人が作る道よりもずっと崇高で、人である私たちには、それをつかむことが、理解することが難しいんです。
When God is calling us, sometimes we are afraid to come.
神が私たちを呼ばれても、私たちはその神の御前に行くことが怖いんです。
We don't know what it will mean, what changes it might bring to our lives.
なぜなら、神の思いが何なのかわからないし、そして自分の人生がそれによってどう変わるかもわからないからです。
Fear is a natural human reaction.
ですから、この恐れというのは 人の持つ自然な感情です。
I've faced it when God has called me to do something, but I also know through experience that God will do everything to relieve our fears.
私も神がここへ来るよう私を呼ばれた時、このことを体験しました。でも私は神が私の抱く不安を完全に取り除かれることも知っていました。
And I've had His peace come into me, filling my heart to give me strength to face the situation.
そして私の心は神の平安に満たされたんです。
John 6 verses 19 to 21.
ヨハネの福音書6章、ヨハネの福音書6章19節から21節です。ヨハネの福音書6章19から
21。 When they had rowed three or three and a half miles, they saw Jesus approaching the boat, walking on the waterAnd they were terrified.
こうして4、5キロメートルほど漕ぎ出した頃、彼らはイエスが湖の上を歩いて船に近づいて来られるのを見て恐れた。
But he said to them, "It is I. Don't be afraid."
しかしイエスは彼らに言われた。私だ。恐れることはない。
Then they were willing to take him into the boat, and immediately the boat reached the shore where they were heading.
それで彼らはイエスを喜んで船に迎えた。船はほどなく目的の地に着いた。
Fear can be our natural reaction to things that are beyond our understanding.
物事が自分の理解の域を超えるとき、不安を抱いてしまうのは自然なことです。
We need to be listening for the voice saying, "It is I, do not be afraid."
そんなときこそ、私だ、恐れることはないというこのキリストの言葉に耳を傾けることです。
That's the reassuring voice of our Savior, Jesus Christ.
これこそ救い主であるキリストイエスの確かな確信の声なんです。
That's the voice that will give us peace and assurance that He is in control of the situation. He won't let us down.
私たちが不安にいる状況もそれもキリストの身腕のうちにあるんです。私たちを失望させることはないという平安と確信を与える声がキリストの声です。
アーメン。 A second reaction to God's revelation can be uncertainty.
神の御告げを知らされた時のその私たちのその時の私たちの心の思い、二つ目は不確かさです。不確かさ、確かでないということです。
The second part of verse 29 says, "Wondered what kind of greeting this might be."
今日の御言葉の29節にマリアはこれは一体何の挨拶かと考え込んだとあります。
When God's revelation comes to us, at first we might be wondering what it all means.
神の御告げを知らされた時、神の予言を知らされた時、人はまず最初にそれがどういう意味なのか考え込んでしまうんです。
There may be many questions, many ideas running through our heads.
頭の中を疑問や自分の思いがいろいろ駆け回るんです。
Sometimes our minds like to ponder all the consequences of this or that happening, like life is one big game of chess.
まるで人生を大きなゲームのように考えてしまって、時にはまるで人生をゲームのように考えてしまって、自分に起こった神の見告げが、そのことが実際現実に起こった後のことを自分勝手にあれこれ思い巡らしてしまうこともあります。
But the problem is we can't really see with clarity unless it's revealed by God.
戸惑ってしまうわけというのは、一体どんな結果が最後に待っているのか、神によって明らかにされない限りは自分にはわからないからです。
Life is way more complex than a game of chess. We can't predict all the moves and possible counter moves.
でも、人生とはゲームよりももっともっと複雑であって、どう進むのか、またどう反対方向へ行くのか、すべてを予測することは不可能なんです。
Matthew 6, verse
34. マタイによる福音書6章34節を見てください。マタイによる福音書6章34節。
Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own.
だから、明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。
Stop stressing yourself out thinking about all the possible meanings and consequences that God's revelation might have in your life.
あなたの人生の中で神が示されてくることの意味をあれこれ自分で思い悩み、結果を憂える、結果に不安を抱くのはやめなければいけません。
Trust God with your future and quit worrying about it.
そういう心を持つのではなく、明日のこと、将来のこと、それはすべてそのことは神を信じ、心配することをやめるんです。
He is in control. He won't let you down.
あなたの人生をコントロールされているのは神ですから、その神があなたを失望されることはないのです。
Once you learn to let go and place your future in His hands, then you'll start to live a life that's free from worries and stress.
自分の将来を神に託し切った時から、不安とストレスから解放されます。その人生がスタートします。
Put your trust in God today.
今日、神に信仰を固く持ってください。
アーメン。
アーメン。
Thirdly, God's revelation brings hope.
神の見告げを示されて、まず恐れを抱きます。そして不確かな思いを持ってしまいます。そしてここへ来て希望を持ちます。30節に、あなたは神から恵みを受けたのですとあります。
Verse 30 says, You have found favor with God.
あなたは神から恵みを受けたのです。
While our human reactions may be fear and uncertainty, When God's revelation comes to us, God is going to do something good in our lives.
たとえ人が神から神の神の見告げを知らされた、知らされて恐れや恐れや、不安、不確かな思いの中にあったとしても神の見告げが人に知らされる時には神は必ず良いことをされていくことになるんです。
God's revelation should give us hope.
神の見告げとは、神の予言とは、希望を与えるものです。
Just like in the case of Mary, God's revelation into our life is the invitation to join him in something big he's going to do.
それはちょうどマリアのように、神がこれからご自身でされようとすることに、する大きなことに、私たちを、私たちが加わっていくよう、招いてくださるということです。
This thing is not going to be to our destruction, but to our ultimate benefit and be a blessing upon those around us.
つまり、神の見告げが与えられる、示されるとき、これは、あなたにとってつまずきになるものではなく、あなたにとって究極の益となることで、そして周りの人々、あなたの周りの人々にとって恵みとなることなんです。
Jeremiah chapter 29 verse 11.
エレミヤ書29章11節、エレミヤ書29章11節を見てください。アザヤの次ですね、確かにね。
For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future.
私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の見告げ。それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。
Be assured of this. God has a good plan for your life, but so often we, in our sinful ways, ignore this plan and go our own way.
神はあなたの人生に計画を持っておられるということを確信してください。この神の計画を無視して自分本位の道を選んでしまうところに人間の罪があるんです。
Going our own way will ultimately lead us to destruction.
自分本位な道を歩けばつまずきます。
Trusting God's ways, following Him, will ultimately lead us to glory.
神の道を信じ、神をフォローしたとき、最終的に私たちは栄光へと導かれます。
Make your choice today. He is offering you the best way. Put your trust in Him.
さあ、今日選択しましょう。神はベストの道をくださる方です。
アーメン。
アーメン。
The fourth stage in God's revelation comes, when God's revelation comes, is clarity. We start to see it clearly.
さあ、神の見つけが示されたとき、私たちは恐れ、不確かな思い、そして希望へと変わり、やがて確信を持ちます。その四つ目、確信です。
Verse 31, the first part of verse 31 says, You will be with child and give birth to a son.
31節に、あなたは身ごもって男の子を産みますとあります。
At this point for Mary, the revelation becomes more specific in what God is going to do in her life.
この時点でマリアには、自分の人生の中で神がこれから何をされるのかが、されようとしていらっしゃるかが分かるわけです。
We could say she now has clarity of vision and purpose.
この時点でマリアは先のこと、そして目的、それが分かり、確信を持つんです。
Once we put our trust in God, He starts to show us the goal.
私たちが心から神を信じたときに、神はそのゴールを示され始めます。
When we have this clear vision, it makes it possible for us to be able to deal with all the little problems that come up along the way.
つまり、私たちが神のにあって確信を持ってたとき、長い道のりに生じてくる小さな問題に対処していけるようになるんです。
We can see the big picture and we don't get bogged down by all the little problems.
神は先に私たちの先に広がる大きなことが見えるようにしてくださいます。そして目先の問題にはまることはなくなります。
I just want to say one thing now. Some translations into Japanese totally get this verse wrong.
次にとても大切になる聖書の御言葉を伝えます。ところが日本語の聖書の中には正しく訳されていないと私は思う点があります。それでいくつか訳を3つの聖書の訳を出します。
So, turn now to Proverbs 29, verses 18.
箴言29章18節。箴言29章18節です。
Where there is no revelation, the people cast off restraint. But blessed is he who keeps the law.
まず、口語訳です。口語訳聖書。予言がなければ、民はわがままに振る舞う。しかし、律法を守る者は幸いである。
The King James Bible actually says for this, uses the word vision, and it says, Where there is no vision, the people perish, but he that keepeth the law, happy is he.
次に、King James Version です。これは古いイングリッシュのバージョンで、こう書かれています。私が訳します。神が与える先見の明がなければ人は滅ぶ。神が与える先見の明がなければ人は滅ぶ。しかし律法を守る者は幸いである。
And the New Living Translation says,When the people do not accept divine guidance, they run wild.
ジェームスはこの訳が間違っていると思っています。次に新改訳です。幻がなければ、民は欲しいままに振る舞う。しかし、律法を守る者は幸いである。この幻というのに、 どうも誤解が生じるのではないかと言っています。
When we are not living in God's revelation, we are lost and we can't see the way and we fall into a trap.
神の見告げ、神の予言のうちを、中を歩いていかなければ、人は道に迷い、先がはっきりと見えず、つまずいてしまうことさえあるんです。
Without God's revelation, trying to serve Him in your own strength will cause such misery when the problems of life come along and you can't see beyond them.
自分の力に頼って、神の見告げもないのに、自分の気持ちで神に仕えようとしていけば、何か問題が起これば、自分を哀れに思い、惨めに感じ、その問題の向こうにあるものが見えることがないんです。
When God's revelation comes into our lives, we start to see the big picture of what's really going on and we live with real purpose.
けれども、神の見告げを、予言を示されて、それに従うなら、大きな将来図が見え、確かな目的を持って進んでいけるんです。
And if you put your trust in him today, he will make the vision clearer to you.
神の道、神の神の予言を信じ、それを、ごめんなさい。それを信じたときに、確信してあなた、神はあなたにはっきりとした生きる目的を示されていきます。
アーメン。 Fifthly, God's revelation brings salvation.
さあ、5つ目です。確信を持ちました。そして次に私たちは救いというものを理解します。神の救いです。5つ目は救いです。
The second part of verse 31 says, And you are to give him the name Jesus.
31節、今日の御言葉の31節に、名をイエスとつけなさい、名をイエスとつけなさいとあります。
The name Jesus means Jehovah or Yahweh is salvation.
イエスという名前の意味は、唯一の神エホバ、これはヤーウェとも言います。エホバまたはヤーウェは私たちの救いであるという意味です。唯一の神は救いであるという意味です。
Jesus came in and brought salvation to this world through his death on the cross.
イエスはこの世に来られ、十字架の死というものを通して私たちに救いをもたらしてくださったんです。
God's revelation into Mary's life was for her to take part in God's plan to bring salvation to others.
つまり、マリアへの神の見告げの意味とは、人々に救いをもたらす神のご計画に加わることだったんです。
When we follow God's revelation in our own lives, that will involve us being part of the plan to bring salvation to others.
私たちもそうなんです。私たちもその人生において神の見告げに従うとき、神の予言に従うとき、それは人を救いに至らせる神の計画に私たちが加わることになるんです。
Ultimately, following God's will for our life will mean that we will become involved in helping reaching others with the gospel in one way or another.
あなたが神の御心に従っていくなら、最終的に、あ、ごめんなさい。あなたが神の御心を従っていくなら、あなたは神の福音をいろいろな形で神と共に人々に知らせていくことになるんです。
Isaiah 42:6-7.
では最後の御言葉です。イザヤ書42章6節7節です。イザヤ書42節6節7節。
I, the Lord, have called you in righteousness. I will take hold of your hand. I will keep you and make you to be a covenant for the people and a light for the Gentiles.
私、主は義をもってあなたを召し、あなたの手を握り、あなたを見守り、あなたを民の契約とし、国々の光とする。
To open the eyes that are blind, to free the captives from prison, and to release from the dungeon those who sit in darkness.
こうして盲人の目を開き、囚人を牢獄から、闇の中に住む者を地獄、あ、獄屋から、獄屋から連れ出す、獄屋から連れ出す。
God wants to see people from all nations come to Him.
神の思いとは、すべての国の民が神を信じることです。
He's calling for people to join with Him to in reaching the world to bring His plan of salvation to completion.
神の救いの計画、民を救う計画に。あなたが加わってくれることを神は願われているんです。
Are you willing to join with him to reach the world?
その神にあなたは加わっていく思いを持っていますか?
He will give you everything you need to complete the work. He will never let you down.
神は神に加わる者を決して失望させず、その者に必要なものをすべて用意されています。
Make a choice today to serve Him. Experience the joy of bringing the good news of salvation to the lost.
その道を今日選択してほしいのです。そしてその人生に訪れる大きな喜びを体験してください。
アーメン。